はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、独学はおすすめしない3つの理由ということでお話をします。話の結論から言うと、間違って覚えてしまう、時間がかかる、強制力がない、この3つの観点から私は独学で、何かを学ぶことはあまりおすすめしません。しっかりとお金を払って、入るところに入って、人に会って学ぶことが一番大事だというふうに思っています。今日のですね、ボイシーのトークテーマがハッシュタグ独学で学んだことということで、まあ今の時代 SNS ありますので、確かに有益な情報がね、たくさんこう無料でね散りばめられてはいるんですが、やはりこう自分を、短期間で、確実に成長させたいという時はあまり独学はお勧めしないというのが私の考えです。ぜひね最後までご視聴ください。まあこの私のねバスケの大学聞いていただいている方っていうのは学びへの意欲が高い方だと、間違いなく思っています。特に、バスケットボールだったりサッカーだったりっていうねスポーツの指導者の方が多くて、または保護者の方ですね、自分の子供がバスケットをやっていて、その自分の我が子のね幸せのために、何かこういい情報をつかみたいということで毎日毎日自分のためにこう聞いていただいている方なんですね。本当に感謝感謝であります。でそういう方っていうのは学びの意欲が高いので、新しいことをどんどんこう取り入れたいとかですね、それからチーム作りについても私自身にしかできない、自分自身にしかできないオリジナルのこうバスケットのスタイルっていうかね、チームのスタイル、まあこういったものを編み出そうということで、おそらくこういろいろ毎日試行錯誤されていることと思います。でそんな時にじゃあどういうふうに学ぶかということで、まあ今は SNS ありますので、Facebook、Instagram 開けばですね、非常に有益な記事、それから有益な動画ありますし、まあしっかりとこう講義形式で学びたければ、YouTube がありますよね。まあこれほど学ぶのに、楽というか、情報が手に入りやすい時代はないわけで、本当にそういう意味では恵まれた時代ではあると思うんですが、やっぱりその、最短距離を行くっていうことはね、独学だとできないと思うんですね。はい。で、私自身もいろいろとチーム作り、それから教育に関して学んできましたけど、結局独学でなんかこうやったことっていうのはあまり身になってなくて、人から教わったことっていうのがちゃんと効果があったっていうふうに私は思っています。で、改めて独学をおすすめしない3つの理由ということで、1つ目、間違って覚えてしまうということですね。で、これが、まあ最大の、理由でして、まあ回り道しちゃうんですよね。まあ例えばですね、私じゃなくてもいいんですけど、なんかチーム作りについて、まあ高校野球の監督さんとか日本一になったね指導者とかって結構本を書かれたりするじゃないですか。でそれっていうのは本当にもう何十年という時間をかけ、もうたくさんのお金を使ってですね、その人ご自身が体験したね、その経験がたった数時間、数千円で読めるっていうのが本なわけですよね。で、そういうふうに読んで、で、その人から学ぶっていうことをしないで、自分自身でね、あ、こういう練習方法はいいな、ね、こういうのはいいアイデアだな、こういうのはいいフォーメーションだなっていうふうに考えるよりは、やっぱり先に行ってる人のそのアイデアを真似するっていう方が、一番確実なわけですね。世の中の誰もやってないようなアイデアっていうのは、基本的にはその誰も思いついてないんじゃなくて、誰かが思いついたけどあまり使えなかったアイデアっていうことが結構多いと思います。ここ結構大事なのでもう一回言いますけど、世の中にないアイデアっていうのは、誰も思いついてないんじゃなくて、で、たくさんの人が思いついたけどあまり使えなかったアイデアっていうことが多いんですね。だからあなたが何かこう、学ぼうとしたときに、人のアイデアを全然聞かずに調べずにね、そして教わらずに自分自身の頭の中だけで何かを作ろうということであれば、これは大体間違ってることが多いっていう、まあそういう私も経験があります。なので、まあ独学せずに人から教わるべき理由としてはですね、やっぱり間違って覚えちゃう。そういうこと、価値判断がつかないっていうことが一つありますね。これ1個目です。で、2つ目は時間がかかるということで、やっぱりね、人から教わらないで自分で学ぶっていうのは、これ遠回りなんですよね。で、これ、対比して考えられるのはお金を使うかどうかっていうところなんですけど、お金っていうのは交換の道具であって、お金を払うことで時間を短縮できるんですよね。まあ物理的に歩いていけるところでも、 お金を払って電車に乗れば早くつけるっていうのと同じで、やっぱり学びにもお金をかければ早く効果が出るわけですね。はい。なので、ぜひですね、学ぶときに、お金をちゃんと払ってですね、入るところには入って、何かこう、今だったらね、オンラインで学べるそういうコミュニティもあるし、そういう講座もあるし、いろんなところがあるんですけど、クリニックに行くとかね、そういうところにちゃんとお金を払って、短時間で学ぶっていうことがすごく重要じゃないかなと思います。で、一回学んだ後に、そういった、無料のね、SNS とかで、振り返りをするっていうね、そういうことも大事なのかなというふうに思うんですね。なので、やっぱり、遠回りになります。時間がかかるので、独学はあまりお勧めしないということですね。そして3つ目、強制力がないということで、これもね、お金だとか時間にかかるものなんですけども、やっぱり何かこう入会してしまって、そしてちゃんと学ぶと、で、人に会いに行く約束をするということをするとですね、やっぱりそこ強制力が働くんですね。人間誰しも強いものではないので、強制力のないところに、努力はあまりないということは、これ真実だと思います。なんで、ちゃんとね、強制力の働く環境で勉強した方がいいのかなというふうに思うので、私はあまり一人の自分のペースでね、良くも悪くも自分のペースでできる独学っていうのはあんまりお勧めしないということになります。はい、話をまとめていきますね。今日のテーマは、独学をお勧めしない3つの理由ということで、日々ね、自分自身のために、そして自分の、目の前にいる子供たちのためにですね、努力をしているあなただからこそ学びの意欲が高いと思うんで、なおかつ今の時代はね、SNS で、簡単にこう情報そのものは手に入ると。ただその情報が何が正しいのか、何が自分に必要なのか、みたいなことだったりとか、それからどういう方法を取ればね、一番結果が出やすいのか、みたいなことに関しては、やっぱり独学でと、非常にこう、間違って覚えてしまうことがあり、時間がかかり、そして、学びのペースに強制力がないというところから、私は独学はお勧めしません。はい。何か本当に、自分を変えたい、何か本当にこう成長したいということであれば、環境を変えて、人間関係を変えて、ね、お金を払うところに払ってですね、しっかりと人に会いに行き、人に教わるということが非常に重要かなというふうに私は思っております。はい。ということで、ありがとうございました。今日はね、バスケットボールとは直接関係ない話ですけれども、いかがだったでしょうか。あなたのね、エピソードなんかもコメント欄で教えていただければ嬉しいです。今日の放送、1ミリでも面白かったなと思ったら、ぜひハートマークのいいねをして応援してください。チャンネルのフォローもお待ちしております。フォローしておいていただくと、私の放送があなたの手元に届きやすくなりますので、ぜひよろしくお願いします。もうちょっとだけお話をして終わります。お手元そのままでお付き合いください。昨日の放送は、やる気とは不足感であるという放送でした。まだあんまり聞いていただいてないかなという感じがするので、日曜日でしたしね、まだ聞いてないという方はぜひこのチャプターのリンクから聞いてみてください。コメントお二人からいただきました。影島さん、夏休み前にキャプテンの選手から僕のに足りないもの、練習した方がいいものは何ですかと聞かれましたと。まさしく不足感を求めていたのだと思いますということでね、これ素晴らしい、話ですよね。具体的な場面と練習してほしいことを伝えると、朝練や自主練で黙々とやるようになりました。そこから朝練も小グループにする時間を作り、似たような課題を持っている選手同士で練習内容を決めて、練習する時間を取ったら自主練習の質が上がりました。これも対話だなと改めて感じましたということで。素晴らしい、素晴らしい。こういうことですよね。やっぱり自分に本当に必要なものを、やる気とは不足感ということで、足りないことに感じて、そして練習を組み立てたというこのコーチング、影島さん素晴らしいと思います。ありがとうございます。そしてもう一方、宮崎先生ですね。先日選手権の優勝メンバーのサブメンバーと練習試合をさせていただきましたと。翌日息子のサッカーノートに、今までもう手を抜かないで練習に取り組んできたけど、どのくらい努力すれば追いつけるのか、環境が大きいと記してありました。自分では高い意識でやってるけれども、他のものの意識が低いと悩んでいると。私は環境は自分で選んだ学校、他のものを巻き込んで勝てるチームにしようとノートにコメントしましたと。今日のお話を考えると、自分で成長したいからこそ不足感を感じるとも思いましたと。ありがとうございますということで、本当に、こういう経験がね、やっぱり不足感を生み、そして成長につながるということであれば、素晴らしい練習試合だったんじゃないかなというふうに思います。宮崎先生、コメントありがとうございます。さて、こんな感じでですね、今日の放送についても発見、感想、気づき、また質問、要望などありましたら、一言でいいのでコメント、お寄せください。最後にバスケの大学研究室では、現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。興味のある方は一度放送の説明欄から、案内ページ覗いてみてください。 はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。